使徒行伝の第2章の1節から21節までお読みいたします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いて呆然に取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテア人、メディア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレネ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。すなわち神が公正になる終わりの時には、私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも預言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち地と人に人立ち込める煙とを見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は血に変わるであろう。その時、主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所、ここだけではなくて、使徒行伝2章全体でもあるんですけれども、この聖書の箇所を通して、聖霊に満たされてという題でメッセージをさせていただきたいと思います。ペンテコステの日、聖霊に満たされて、イエス様の弟子たちは大胆に語り始めました。今から2000年前、イエス様が十字架につけられてからちょうど50日、杉越の祭りから50日とも言えるんですけれども、イエス様が十字架につけられてから50日、イエス様が十字架につけられて蘇られて、そして40日間弟子たちと共に歩まれて、そして天に帰っていかれた。その時に、上から力を与えられるまで待っていなさい、祈っていなさいと言われて、弟子たちは本当に祈っていた、一生懸命祈っていた、集まって祈っていた、そこに聖霊が下って、そして教会が生まれた、それが今日の箇所であります。本当に人々は驚いて集まってきました。なんだこの人たちは、神様の素晴らしい技を、私たちの自分の故郷の言葉で語っている、不思議なことが起こっている。人々は驚いて集まってきました。そしてこの後、今日読んだところの後でありますけれども、ペテロがメッセージを語る中で、人々は心刺されて悔い改めて信じる人々が3000人いたというのであります。どうしてそんなことが起こったんだろうか。 聖霊様はどういうことをなさったのか。今日はこの聖書の箇所と、あと聖霊様がどんなことをなさるかということについて、イエス様が一番はっきりと語っているヨハネの14章から16章、ヨハネによる福音書の14章から16章までは、本当にイエス様が、聖霊様がどんなことをなさるかを詳しくイエス様が語ってくださったところでありますけれども、その聖書の箇所から2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。本当に私たちのうちにもそのような神様の御業をしてほしい。本当に私たちも、この弟子たちがそうであったように、大胆に神様がこんなに素晴らしい方だ、神様、イエス様はこんなに素晴らしい方だって、そういうふうに導かれるように、神、聖霊様はどんなことをしてくださるのか、今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、罪を赦されるということであります。この2章の、今読んだこの使徒行伝の2章の37節にはこう書いてありますね。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。彼らは心を刺された。本当にペテロがメッセージを語った時に、あなた方がイエス様を十字架につけたんですよ、そしてそのイエス様を神様は救い主としてお立てになったんですよ、よみがえらせて今もイエス様生きていらっしゃるんですよ、そのことを聞いた時に彼らは心が刺された。そのように書かれています。聖霊様が働くときに、聖霊様が働くときに何が起こるかというと、私たちの心が探られるのであります。聖霊が働くときに、あなたの心が探られるのであります。それまで私は関係ないと思っていた、私はそこまで悪いと思っては思ってなかった、いや私はちゃんと真面目に生きています、私は結構いい線に行ってます、そう思っていた。でも聖霊が働くときに人々は心が刺された。このところを見るならば、人々は嘲笑っていた。あいつら昼間から酒飲んでるよ、嘲笑ってた、そう書いてありますけれども、その彼らが、ああそんなんじゃない、本当は私が悔い改めなきゃいけないんだって心を探られたのであります。それまで人を責めていた、批判していた、しかし心が探られて自分自身が問われる、それが聖霊様の働きだというのであります。今まで心に蓋をしていたこと、全然気にしてなかったこと、そういうことが探られてくる。あれはどうなんだって聖霊様が私たちの心に探りを入れてくださるというのであります。心の奥底に怒りがあったり、許していなかったり、そういう問題があることが分かる、自分の罪深さが分かる、これは聖霊様の働きだというのであります。聖霊様は本当にそれを通して、何のために聖霊様が本当になさるかというと、私たちを自由にしたい、本当に私たちを解放したい、先週も礼拝の中でそんな話をしましたけれども、サタンは私たちを縛る存在、サタンは私たちを縛る存在、でもその手がかり何かっていうと、私たちの心の中にあるそういうこだわっていること、許せないこと、怒っていること、恨んでいること、聖書の中には苦いねって言葉が出てきます。ヘブル人の手紙の12章でありますけれども、苦いねって言葉が出てきます。本当にこれ分かりやすい表現だなと思いますね。私たちの中にある苦々しい思いって言ったらいいんでしょうか。そういうものが根っこのようになって私たちの心に根を下ろしていると、それがサタンがそれを手がかりにして私たちの心を縛っていく、そして周りにも影響を与えていくとヘブル人の手紙には書かれています。サタンはそこを手がかりに私たちの心を縛っていく、子供の頃の親の言葉だったり、友達に言われた言葉だったり、本当にそれが根になっていくときに、 サタンはそれを手がかりにして私たちの心を縛っていく。だから聖霊様がそれはどうなんだって、聖霊様がそれはどうなんだって示された時に、私たちがそれに従うこと、その聖霊様の語りかけ、聖霊様の導きに従うこと、それがどれほど大切なことだろうかってことを思う。昨日もメッセージの準備をしながら、本当に自分自身それを問われるような思いがしました。あなたの心どうなんだって、あなたの心に本当にそういうものないかって。神様の前に出なきゃいけないなって思いました。ああ、まず私自身が聖霊様によって取り扱われて、聖霊様によって本当にこの示されたことに対して従順で、ああ神様、私はこのことで本当に心の中にわだかまりないでしょうか、怒りないでしょうか、ああ私の中にあるもの、神様どうぞ溶かしてください、癒してください。祈らないではやれませんでした。私たちが本当にそういうものにとらわれているときに、私たちはそれに縛られてしまう。聖霊様はそれを示される。ヨハネの16章にはこう書いてありますね。聖霊が来たら、それってのは16章9節でありますけれども、それが来たら、聖霊様が来たら、罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。聖霊様が来たら罪のこと、それが分かるようになる。義のこと、何が神様の、神様との関係で正しいことなのか、それが分かるようになる。裁き、本当に私たちが裁かれて、でもイエス様によって救われる、そのことが分かるようになる。特にその最初に出てくるこの罪のことについて目が開かれる。私たち本当にイエス様があなたの罪のために十字架にかかって死んでくださったんですよ。それが何で私と関係あるんですか。それが分かるようになるのは聖霊様の働きなんだって。ああ、私は結構いい線いってると思ったのに、私は大丈夫だと思ったのに、あの人が問題だ、この人が問題だと思っていたのに、私自身が問題なんだって。私自身が取り扱われなきゃいけないんだって。そのことが分かる。そのことについて私たちの目を開くんだって。そして、この罪についてというのを言ったのは、彼らが私を信じないからである。罪の一番根本にあるのは神を神としないこと。罪の一番根っこにあるのは神様を神様としないで、自分を神様として、自分の方法で、自分のやり方で、神様に従うよりも自分のやり方で、自分の方法でやろうとすることであります。本当に私たちが神様によってそのことを示されて、神様の前に悔い改めていくときに、聖霊様は私たちのうちにさらに御業を進めてください。私たち罪を示され、聖霊様罪示されるんですけど、私たちがそれに対してノーと言ってるときに、私たち聖霊様はそれ以上強引に私たちの心をこじ開けて入ろうとはなさらない。私たちが心を開いて、聖霊様ありがとうございます、私にはこういう問題があります、私はこういう噂があります、こういうことにこだわってます、こういうことに傷ついてます、こういうことになんか気持ちよくない思いを持ってます、そういうものを神様の前に持ち出して悔い改めていくときに、神様は、聖霊様は私たちの心にさらにどーっとあふれてくださる方なのであります。この使徒行伝の方の一章の、今日読んだところのちょっと前でありますけれども、一章の14節にはこう書いてありますね。使徒行伝の一章の14節にはどう書いてあるかというと、彼らは皆 婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。心を合わせてひたすらお祈りをしてたっていう。もともと弟子たちとイエス様のこの家族っていうのは通じてなかった。イエス様の家族と弟子たちはなかなか分かり合える関係じゃなかった。でもここで彼らは心を合わせて祈っていた。そこに聖霊様もすでに働いてくださって、本当に彼らの中には悔い改めがあっただろうと言われます。ああ、私は本当にもっともっとあなたのことを分かっていなかった。私とは本当にあなたのことを本当にこのうちの兄弟のイエスをこの惑わしているというふうに思っていた。お互いにお互いのことを本当に悔い改めて、自分のことを悔い改めてお互いを受け入れて、そして一つとなって心を合わせてひたすら祈りをして。だから本当に私たちに必要なのは、聖霊様が与えてくださった時に、聖霊様が本当に悔い改めなさい、聖霊様がそこに罪を示された時に本当に悔い改めて共に祈ること、一緒になって祈ること、そこに神様は私たちを招いていてくださるのであります。聖霊様はあなたの心を探られる方です。だからそこで心を閉じないで、心を開いて聖霊様の導きを求め、導きに従っていこうじゃありませんか。本当に私たち心を開いて、心を閉じないで、心を開いて、聖霊様もっと私の心に働いてください。もっと深いところまで働いてください。もっと心の奥底にまで、もっと自分が今まで蓋してたところまで、神様、聖霊様どうか働いてください。私の本当に20年間、30年間、40年間、いやもうそんな長くないかもしれない、5年間、10年間、蓋をしてきたことに、神様、本当に働いてください。そのように祈ろうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様は証しを、いやごめん、聖霊様はイエス様を証しされる方であります。聖霊様は何をなさるかというと、イエス様のことを証しする方であります。イエス様、聖霊様は私は聖霊だぞって、そういうふうに聖霊様、ご自分が注目されることよりも、聖霊様はイエス様が注目されることを喜ばれる方であります。ペテロのメッセージの中心はイエス様でありました。今日は21節までしか読みませんでしたけど、22節以降読むならば、もうその後ずっとイエス様のこと書いてある。イエス様はこういう方でした、イエス様はこういうこと、神様はイエス様をよみがえらせてくださった、イエス様は私たちのために、天に昇って神の右に座してくださいました、私たちの救い主です。もうペテロはイエス様の話を申した。イエス様の話が中心だと、自分がゾクッとしたとか、自分がビビッとしたとか、そういうことよりも何よりも、イエス様はこういう方ですよ、イエス様は素晴らしい方ですよ、イエス様は救い主ですよ、イエス様の話をした。それが聖霊様の働きで、聖霊様ご自分が注目されるよりも、イエス様が注目されることを喜ばれる方です。ヨハネの15章の26節にはこう書いてありますね。父の身元からあなた方に使わされる助け主、父の身元があなた方に使わそうとしている救い主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が来るときに、下るとき、それは私について証しをするであろう。聖霊が来るときに、この方は、その御霊は私のことを証す、私のことを語るんだ、イエス様のことを語るんだ。そして16章14節にはここまでおっしゃっています。御霊は私に栄光を得させるであろう。栄光、イエス様が褒められること、イエス様の栄光が現れること、それを聖霊様は喜んでくださるのであります。先ほど申し上げたように、聖霊様がしてくださることは私たちの罪を示してくださる。でもそれだけじゃなくて、本当に罪が分かって、お前罪人だろう、分かったな、それで終わりじゃなくて、それが目的じゃなくて、罪から解放してくださる、罪を許してくださる、イエスが十字架にかかって私たちの罪を身代わりに負ってくださった、それがあなたのためなんだよ、 そのことが分かるようにしてくださって、あなたのためにイエス様死んでくださったんだよ。この話を誰かあの人に聞かせたいなとか、あ、これはあの人ちゃんと聞いてるかな、そうじゃなくて、あなたのために、あなたのために命まで成り出して救いの道を開いてくださったんだよって、そのことを本当に感謝して歩んでいこうよって、聖霊様はそのことを分からせてくださる。このイエス様の十字架と復活があなたのうちに注がれることを分からせてくださる。それが力の源です。なんだかわからないけれども力が湧いてきた、そういうこともあるでしょう。でもそれ以上にイエス様があなたのために十字架にかかってくださった、神様はそこまで深い愛を与えてくださった、そのことに感謝して歩んでいくことができる、それは聖霊様の働きであります。本当にその聖霊様の働きに感謝して歩んでいきたいと思いますね。その時ペテロのメッセージを聞いた人々は心を刺されて本当に悔い改めました。そして3000人の人々が洗礼を受けました。今日は本当に、イエス様の恵みに応答して子供の時から教会に集っていらっしゃいましたけれども、イエス様の恵みに応答して小林周平兄弟が洗礼を受けられます。本当に感謝します。でも本当にこれはスタートですね。神様がこれからの生涯において兄弟の中にどれほど、この神様の愛がどれほど大きいのか、私たちがどれほど罪深いのか、でもそれに勝って本当に私たちの罪深さが分かれば分かるほど、どれほどそれをしのぐ、どれほどその罪をもう許して受け入れて、そのようなものをもう本当に愛して十字架にかかってくださったイエス様のご愛がどれほど大きいのか、そのことをこれからもっともっともっと聖霊様は分からせてくださる、そのことを経験していただきたいなってことを思うんですね。本当に神様が素晴らしいことをしてくださる、そのことを信頼してまいりましょう。最後に一箇所聖書を開いてお祈りをしたいと思います。これはルカの11章13節の言葉でありますが、本当に皆さんお互いこの言葉に、手がかりにしてこの御言葉を握って、神様に祈っていただきたいと思いますが、ルカの11章13節こう書いてありますね。スクリーンに戻しましたけれども、求めなさい求めなさい、そうすれば与えるだろう、求めなさい、神様は与えてくださいますよ、そのようにイエス様言ってくださった後にこういうふうにおっしゃいました。天の父はなおさら求めてくるものに聖霊をくださらないことがあろうか。良いもの、本当に与えようとしていらっしゃる神様、素晴らしいものをあなたに与えようとしているんだ。何ですか？聖霊ですよ。聖霊様が与えられること、これ以上の素晴らしいプレゼントはない。本当にそれを求めて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。神様、ペンテコステのこの日に本当にあなたの前に共に出て祈りを捧げることができることを感謝をいたします。弟子たちが一つになって祈っていた、この家族もイエス様の家族も、もともとうまくいってなかったイエス様の家族も一緒に祈っていた、本当に感謝いたします。私たちもあなたの前にひざまずいて共に祈ってまいります。主よ、どうかあなたの御業をなしてください。神様、私たちをあなたにあって一つにしてください。あなたが私たちを愛してここに教会を建て、ここであなたの御業を進めようとしてくださっています。神様、どうかここにあふれてくださって私たちを一つにして導いてくださいますようにお願いいたします。求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか。私たちは求めます。どうか聖霊が私たちの心の内に罪を示し、その示された罪を私たちは本当に心から悔い改めて、神様、あなたの素晴らしい御業をさらに深く深く味わっていくことができますように、さらにこの聖霊様がしてくださる素晴らしいことを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。